画の話をしているのに必ず脱線して違う話になるポッドキャスト。
このポッドキャストでは私たちのお気に入りの映画を紹介し、脱線しながらおしゃべりをしていきます。
はい。
リモート録音のためちょっと音声が聞き取りにくいところがあるかと思いますが、ご了承ください。
お願いします。
お願いします。チャンクミチョイス。
はい。
記憶の夜。
出た。
ネットフリックスのオリジナルの映画だね。韓国の映画です。
見てましたよ、ずいぶん前に。
え、見てた？
見てましたよ、ずいぶん前に。
それ私がさ、私これ見るわみたいな感じで LINE した後？
いやいや、もう
LINE する前。
これが公開されて速攻みたいな。
マジで？その時そんな話してくれなかったじゃん。
ネットフリックスに上がって速攻。
マジで？
いや、なんかあんまりそこまで、なんかドキドキ、うん、ドキドキってしたのは覚えてるんだけど、うん、そこまでなんか
内容
紹介するほどではないなと思って。
あ、そう。
すいません。
私はすごい紹介するほどだなと思ったから紹介するんだけど。
はいはい。
はい、あらすじ読むね。
はい。
誘拐された兄が19日間の記憶を失ったまま帰宅。だが大好きだった自慢の兄の何かがおかしい。兄の身に何が起こったのか、迅速は真実を探り始める。全然わかんないね、これじゃ。
これそもそもこれ最後どうなったんだっけな。
なんか、
いや、あの最初すごい怖くて、幽霊、うん、幽霊映画みたいな。
そう、怖かった、めっちゃ怖かった。なんか仲良しファミリーがいて、お父さん、お母さん、うん、まあ主人公、お兄ちゃんで、4人家族で、引っ越しのシーンから始まるんだよね。新しく、あ、違う、中古の家に引っ越しするんだよ。で、で、引っ越した先で、なんか開かずの扉みたいなのがあって、
ありがち。
そう。で、みんなあそこ開けちゃダメだって言うんだよね。お父さんがとにかく、なんか、前の住人の荷物がまだあるから開けちゃダメだよって言ってて、
あー、思い出した思い出した。
お父さんが開けちゃダメだよって、言うだけじゃなくて、開けようとするとなんかお兄ちゃんも止めてくるし、お母さんも止めてくるしみたいな感じだったの、確かね。で、まあ主人公はすごい気になってて、なんかそっから物音するしみたいな。で、多分そこが怖いんだよね、めちゃくちゃ。でも全然、正直、まあこの扉も関係あるけど、全然そういう話じゃないみたいな。
そうそうそう、
大
大大最後のオチがね、
もう最初と最後、
ね、
うん、もう最初と最後違う映画なんじゃないっていうぐらい180度違う印象。
最初はもうなんかホラーみたいな感じだよね。そう。
で、なんかさ、その主人公がさ、
うん、
なんだろう、まあ、お兄ちゃんに違和感を感じて、その一回誘拐されて戻ってきた後のお兄ちゃんが別人のようみたいな、
うんうん、
で、お兄ちゃんに違和感を感じてて、それがさ、主人公もさ、神経症の毛があるからさ、薬飲んだりとかしてて、はいはい、主人公を信じていいのか、
うん、
そのお兄ちゃんを信じていいのか、見てるこちら側もわかんないじゃん。
でも最初は確実にさ、あの主人公目線で書かれてるからさ、
うん、
なんか確かにお兄ちゃんおかしいかもとか思ってさ、
うん、
持ってきたらさ、途中からなんか主人公もちょっとおかしいかもってなって、
そうそうそうそう、何が
かかってなるよね。
なんで、何信じていいのみたいな、それがもう
書き乱される。
そうそう、めちゃくちゃ怖ーと思って。でも
確かにそのやり口はうまかったかも、
ね、すごいよね。で、
やり口、う
ん、なんかさ、ヒヤヒヤしすぎて、その最初のバーってさ、あの物語が大転換するまで、
あの誘拐された後ぐらいまでね。
そう、もうなんか早く終わんないかなと思って何度もこう時間確認しちゃった。いや、もう見始めたから見るけど、もうなんかあともう30分ぐらいで終わんないかなと思って。
早く終わんない。
そしたら1時間半ぐらいあった、まだ
長かったよね、これ。
いやー、そうで、なんかもう最初から見てるこちら側が感じる違和感は全部伏線だったね、もう完全に。そうそう、なんか
でも私最後まで苦戦全部回収しきれたか分かんなかったわ。もうなんかやっぱ最初の怖さっていうか、あの、
うん、
ドキドキが結構、
うん、
すごいドキドキしなかった。あの物音するときとかさ、うん、夜寝てるときとかさ。
そうね。あとこう怖い夢を見るシーンがいっぱい出てくるじゃん、
うん、 どれが夢でどれが本当か分かんないの。
あ、そうそうそう、何これは何、おかしいのは誰みたいな。そのさっきも言ったけどさ、
うんうん、
なんかその違和感がどんどん迫ってくる感じ、
うん、
最初はちょっとの違和感だったのが2倍3倍4倍5倍みたいな感じになってきて、
確かに、
もうそこは本当にうまかったね。まあ
うまいよね、
なんか何様って感じだけど、
いやいや本当にうまいっていうか、なんかね、なんかどうやってこれをこう考えついくんだろう ね、なんか、
うん、
こうパズルみたいにさ、うん、グッズなんか順番通りに作ってったらこうはならないから、
そう
なんかね、すごいなと思って、
うん、考えた人すごいなと思って
ね。
でなんかこれはさ、ネタバレすると全く面白くなくなっちゃうから、基本的にはネタバレしないで、うん、じゃあ何の話をするのって感じだけど、
うん、
途中でさ半地下出てきたね。
あ、出てきた、うん、ちょっと覚えてねえや。
なんか半地下出てきて、あえてこう通行人の足元を映してさ、半地下であることを強調させてて、なんか今なんかあのパラサイトを見なかったら多分全然意識してなかった。ただ単になんだろう、地下の家なんだなとか、ちょっと暗めの家だなとか、それぐらいしか意識してなかったけど、なんか
こうやって劣等感みたいなね。
あ、そうなんかいろんな
社会的な地位ね、みたいなね、うん、
いろんな映画とかドラマとか小説とか見たり読んだりすることによって、なんかこうやって物の見方が変わったり、なんかいろんなことに気づけるようになるんだなってめっちゃ勉強になった。
すごいな、大学の授業。
いや、なんかこういう知識があった方がやっぱり映画も見るの楽しくなるよね。
付加価値が生まれるよね、映画見ることに、
うん、なんかいろんなことを。
だからちゃんくみがイギリス好きなのとかもさ、そういうのなんじゃないの、
うんうんうん、
あの作品だ、あれと共通してるとかさ、
うん、そう考えると昔って全然何も考えてなかったなと思って、その映画見るときとか、まあ、マジ口開けて見てたなみたいな。
でも映画ってそういうもんだ
よ
ね。
まあまあね、ただ楽しければいいっていうのもあるけど、
あれじゃない、年が取ったってことじゃない、
まあそうね、うん、
見方変わってきたんじゃない、
うん、でもさ、ちゃん前もそうだけどさ、見れる映画が増えるじゃん、好きな映画のなんていうかジャンルが広がるというか、なんかそういうのもなんかそういう知識とかさ、
うん、
得た結果かもしれないよね。
そうね、特に韓国とかさ、うん、ほらやっぱ実際に現地に行くようになってから、うん、なんかおさら面白くなったよね。
そうだよね、いろんなこと知るしね。だからその前もさ、よく話してるけどさ、一緒に行った時なんかクラブ街みたいなとこに行って、もうその後ろ側が全部さ教会みたいになってて、
うんうんうんうん、
あ、こんなに教会あるんだ韓国って、っていうのもすごい勉強になって、その後見た作品にキリスト教に関連するようなことが出てくると、ああ確かに確かにと思ったり。
そうだから韓国はあのエクソシスト系の映画も多いしね、うん、あの除霊とか、
うんうん、
あの教会が悪魔を蹂躙するみたいなやつとか、
うん
うん、あ、思い出した、これさ、あれだ、この映画、うん、ザ・コールっていう韓国映画、またこれホラーみたいなやつがあったんだけど、うん、それが公開された時に見たの、うん、あの同じ流れで見たんだよね、うんうん、確か。でこのザ・コールっていうのも結構面白かったんだけど、うん、なんかね、似たような感じだった。見たことある人は
ちょいかぶりしてた。
ちょいかぶりしてて、だからなんか調和しちゃって2作品が。
なるほどね。
だから特筆すべきではないなって思って流れちゃったんだ。
これちょいかぶりしちゃダメな作品じゃない？
そうなの。ちょいかぶりしちゃダメなんだけど、なんかちょいかぶってたんだよね。うん、
そうね。あと、さっきも言ったけどさ、中古の家ってめっちゃ怖いよね。
ねえ、あのただ。あのちゃん組は違うかもしれないけど、私中古の家しか賃貸借りるようになってから住んだことないからさ、
まあまあね、あ、
なんか、いや、なんか知らないだけでそういうことあるのかもって思っちゃう。
いやー、でもマンションならなんか全部開け放つことができるじゃん、クローゼットもバーンってさ、
はいはいはい、
けどさ一軒家って、うん、あれここ何みたいなとこもあったりするじゃん。普通に私は新築で買ったけど、 あれここなんだっけって多分一番最初に説明されてんだけど忘れちゃったりとかしてて
それあれじゃん、まあ、ただ忘れてるだけじゃん。
そうそうそうそうだけど、なんかいろんな
新築はそれで済むもんね。
そうそうそうそう、いろんな、なんていうの、扉じゃないけどその屋根裏に行くさ、こう別に行くことはないけど、そうそうそうそう、そういうのとか、地下っていうか、なんかそのなんていうの、床下収納みたいなのとかさ、
はいはい、
あるじゃん。で新築だから別に何とも思ってないけどさ、中古、確か私家探す時に1軒だけ中古見たんだよ。でまだクリーニングとかリフォームとかされてないところで、ところだったから、なんか行ったんだけど、明るいはずなんだよ、明るいはずなんだけど、なんか薄暗い感じを感じてしまうというか、しかも
そうだよね、
そうで、ここに越してきてここ開けてなんか入ってたらどうしようみたいな。めっちゃ怖かった。
いや、本当は笑えないよね。だってさ、ホラー映画とかさ、ちっちゃん前ちょっと一時期ホラー映画にハマっててさ、大体それだもんね。その中古の家、その住んではいけない家みたいな。それも日本映画でも多いしさ、それこそアメリカの映画でも多いけどさ、やっぱ家に霊が、まっちゃん前も見たことないから何とも言えないけど、映画の知識だけだけど、家に、家とか土地に、あの霊がつくっていうのは、
いや霊もそうだけどさ、私霊っていうより人なんだよね。あ、なんか人が
人隠れてることはないじゃんって。
そう、なんか人隠れてたり、なんか死体があったりとか。
ああ、だってそれはほら、人が霊になるから死体が怖いんじゃないの。
いや、もう死体そのものが怖い。嫌じゃない、だって。
それで思い出したんだけど、また脱線するんだけどさ、この前途中まで見て、みんな、いや面白かったんだけど、ちょっとあの今の自分的に見ちゃいけないって思ってストップかけた日本のホラーがあって、あれ残影、
ああはいはいはい、
あれと最後の一番最後でみんなやめたんだけど、あれも同じような話だったよ。
マジ？
あれ
ちょっと見れないな。
見れないと思う、多分
ね。
残影はね、しかも、あ、残影、住んではいけない部屋で、これはあのほら亡くなったあの方が主演ですね、竹内優子さん。
ああ、そうなんだ。
結構面白かった。これもね、そんなような話だった。
でも怖すぎて途中でやめちゃったってこと？面白かったけど。
ちょっとなんかこれ以上見てはいけないかなと思って。
お、そろそろ時間だ。はい、あ、ちょっとあの記憶の夜の話に戻るんだけど、
あ、はいはいはい、
正直あんまり気分のいい終わり方じゃないんだよね。
あ、まあそうなんだね。
だからすっごい元気な時とか、ショック療法的な感じでこう、
ツイッターにもそう書いてた。
そうそうそうそう、あの映画に圧倒されたいとか、そういう時に見てほしいなって思います。めっちゃ面白い、でも正直めっちゃ面白かったです。
あとほら、はい、ちゃんまいも激推しのカン・ハヌルがすごいでしょ。
いや、え、主人公の人？
そうだよ、カン・ハヌルだよ。
すごかったし、シンプルに顔も良かった。
いいでしょ、この前のちゃんまいがあの言いました、あのミッドナイトランナーの人で、あの時にベタ褒めしてた。
あ、そうなの？見なきゃ。
ミッドナイトランナー見て、あの怖くないから。
見る見る、よかった、すごいよかった。主人公の人めっちゃよかった。
全然違う印象持つと思うよ、カンハヌルに。
はい、
あのなんかね、面白いね、面白い役もできるんだよ彼は。
へえ、
最高です。
はい、以上です。
はい。